世の中全部種にしよう。
種ラジ。今テレビガイド、テレビドラマ全集をいただきました。ありがとうございます。いや、こういうのはもうね、何冊あってもいいですからね。あ、どうも、ロクさん。
はいはい。
お帰り。
ああ、どうもどうもありがとうございます。帰ってまいりました。岩崎でございます。
本当にね、まあ、どうですかね、こうなんかわかんないですけど、もう、我々も勝手に番組っぽいことを作っているから、なんかこう、よくあるじゃないですか。何らかしらの理由で一旦離脱をして戻ってきた人を迎えるみたいなやつ。
はいはいはいはい、はい。
それなかなかこう素人では体験できないじゃない？
ね。
でもまああるか。なんか例えば出産で休暇取ってた人が戻ってくるとか。
まあまあまあそうですね。仕事だったらそうですし。あと YouTuber の方とかそうじゃないですか。グループですね、すると。風邪ひいたりすると抜けて、ほうほうほう、あれあいついないな、みたいな。
ああ、なんだろうね。なんかそういうことをイベントにすること自体がくだらねえなっていうさ、なんかこう、素人イズムもあったりするんです
けど。素人イズムはそうなんですね。うんうんうん。
だって、なんか勝手に知らねえよ、そんな。まあ、中井くんが休んでたとか、その稲垣吾郎が休んだことが知らねえよとか思ったりするじゃないですか。そういう。
いつの話？
なんで草薙くんが休んでたのとか、そういういじることとか、実際意味あんのみたいな。そういう。
慎吾がね、
気持ちもあるでしょ？
ってね、ありました、ありました。でもあれはまあ、すぐに、ね、ニュースになりましたからね。稲垣メンバーとかもすぐにね、ニュースになりました。
いいよ、掘り返さなくても、そういうことは。う
ん、懐かしい、スマップネタ。
はい。ということで、まあ、岩崎さんは、機関支援でしたっけ？機関支援
ですね。はい、はい。機関支が炎症を起こす機関支援です。
はい。はい。が、まあ、8割方悪くなったところが、4割ぐらいに収まってるってことかな、今。
そうですね。時々でも咳が出ちゃうんですいません。時々出ちゃったらすいませんけど。
はいはい。まあ、ちょっとね、この時期ですから、ちょっと心配ですけれども。というわけで、なんか再放送、テレビ番組の再放送以来、を考えるっていうツイッターを先見て。
あ、僕のですか。はい、ありがとうございます。
いや、あんたのじゃねえよ。あんたのじゃねえ。何言ってんだよ。すぐ自分のこと見られてると思って、自分中心に世の中回ってると思ってんだろ。
恥ずかしい。
はい、ちょっとね、久々なんで、ちょっと、なじるタイムをね、いただきましたけれども。
あ、なじってるんですね、これは。
だからその、再放送でさ、うん、で、何を、なんかみんながリクエストしてるのかなと思って、
うんうん、
ツイッターでそのハッシュタグをクリックしてみたわけ。
はいはいはい。
そしたらなんか全然もう全くわかんないドラマばっかりがブーバーバーバーって出てきちゃって。
やっぱジャニーズ系とかはね、反応ありますよね。
いやいや、そういう問題じゃないよ。やっぱね、時代、もうこの、
時代。
この20年ぐらいのドラマはもう一切わかんない。もうほっとにわかんない。
え？
まだ困る、本当に。
ほうほう。
僕は3日前に読んだ本のことを忘れるタイプの人間なんで、全然覚えてないんですよ。本当に。あんな中なんとかとかありましたよ、そういうドラマがね。そういうこと全然覚えてないんで。
あんな中はいけ
て
ですね。あんな中でいいんじゃないです
か。そういう意味では、
あんな中っていうドラマです。
全然わかんない。だから、101回目のプロポーズ以降、全くわかんないんですよ、ドラマのこと。
90年代。空白の20年間。
それ、だからなんか、岸辺のアルバムやるとかね。
うんうん。
ムー一族やるとか、そういうことだったら全然共感はするんですけど、
うんうん、
なんかあんまりこう最近の、泣くな、腹なんとかみたいなことか言われても、
チャン
知らねえよって思うんですよ、本当に。
さっきもおっしゃったですね、チャールだった。はい。
うん、いや、だからなんか、中村雅俊主演のドラマとかそういうもの以外はもうドラマじゃねえだろうと思ったりするんですけど。
主演っていうかね、おじいちゃん役ですからね、今やね、朝ドラで。
何言ってるんだよ。ずっと下駄を履いてさ、街中歩いて、田中健とかなんか、くんぞほぐれつやってるわけですよ。
くんぞほぐれつは、正しいの
もうね、なんていうか、この、岡田奈々が可愛すぎても、もう、とろけそうな感じになるわけですよ。
誰だかわからない。
本当に。だそういう意味で、ちょっと、改めて、ジェネレーションギャップっていうか、それ再放送する意味あるみたいな、なんかそういうことをね。だ探偵物語の再放送だったら全然意味わかりますけど。
ああ、そういうのいいですね。
とかね。
いいですね。
ダンスティそう、だから、再放送もさ、やっぱセンス問われるっていうか、うん、だから、
はいはいはい、
DVD でもう一度見たい作品っていうのと、うん、再放送するってちょっと違うと思うんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
だから、12話ぐらいだったら別に自分個人で バカッと見れる気もするわけ。好きな人が見るとかでもいいんですけど。うんうんうんうん、だけど、なんつうか、気がついたらやってたみたいな、なんかそういうドラマとして考えると、
うん。
なんかそういう作品性の高いものより、その時代に存在してた、なんていうんですか、だから、長いやつだよね。126話ぐらいやってるやつが、いきなり再放送するとか、うんうん、時間ですよとか、そういうのをやってくれると、なんか面白いなと思うんで。
うん、もうでもそしたらドラマの撮影が追いついちゃうんじゃないですか、多分。
いや、いいの。もう、だから俺はね、半分ぐらい再放送でいいと思ってる人間なので、こんだけコンテンツが山盛りな状態ですから、もういいよ、慌てて作んなくったって、うん。だって最近なんか映画とかの番組見てると、冒頭でその映画について語る番組とか結構多くて。
うん、へ
ー。この映画の見どころはどうでこうでとか、まあ、別に昔からあったんだけど、改めてなんかそういうのがあって、うん、最近トラさんの 4K 版が始まったんです。なんか。リマスター版の。
あ、BS テレ東でね、そうですね、毎週やるみたいな。はい。
で、まあ、この前、第1話見たんですよ、第1作目は。うん。これが、まあ、良かったんですけど、本編は、
うん。うん。
本編の手前に2個ミニ番組が入ってて。
あら。
そう、なんか、入江優ってなんか、監督だっけなんか、
とか、映画批判
の編集長
とか。埼玉のラッパーのね。
はい。そうそうそう、そういう人たちが出て、もう、トラさんを全話見たんですけど、みたいな話をしている番組があって。
ああ、楽しそう。
で、まあまあまあ楽しくて。で、その後に、なんか帝釈天で、なんかちょっとロケする番組みたいなのが入って。
う
ん、なんかその宝塚女優とかも出てきちゃってさ。
うんうんうん。
これ本編始まんないんじゃないかなと思って。心配。2個もやらないでしょ、普通。
そうですね。
そうそう。で、終わったら一応ちゃんと始まってよかったなと思ったんですけど、だそういうなんかほらもう映画始まる前に一鎖っていうのもあったりするから、
はいはいはい、
だからドラマとかでも何でも、ちょっとそういう一鎖つければ、例えば見方、こういうポイントで見てくださいとかさ、こういう切り口で、こういう時代背景でとかっていうことを、まあ、昔からやってたことですけど、
うんうん、
なんかそういうメタ的な要素を入れ込むことで、今でも通じるかもしれないけど、でも俺個人としてはいきなりやってほしいかな。どっちがいいって言われると。だからノン編集でドリフ大爆笑とかやってほしいよね。
ああ、いいですね。確かにね。ね、リアルタイム感をね、感じられる。
まあうん、そうそうそう。今 BS でね、やってますけど、そういう感じでもいいのかなと思いますけれども。あ、ということで。ちょっとした雑談、ニュース、仕事のヒント、小説や映画作品などのネタの種、まだ形になっていない、名前のついていない、それを拾い上げることができたら世の中もっとごちゃごちゃして楽しいかもしれません。種ラジは世の中のいろんな種を拾ってみるポッドキャストです。お相手は映画、演劇、音楽、アート、あらゆるカルチャーの現場に足を運ぶカルチャー中毒者、岩崎と、
どうも。
マイペース、お天気散歩に行けたポンの二人でございます。
よ
っ。はい。ということで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。さあ、では、先週のね、予定、ニュースなどちょっと見てみましょうか。うん、3月29日日曜日ですね。コメディアンの志村けんさんが新型コロナの感染で肺炎を発症してお亡くなりになられたということですね。うん、僕はまあ、70年代生まれですので、
うん、
まあ、まさに志村さんの歴史とともに、志村さんがドリフターズになってからの人生がまさに僕の人生そのものだったりもしますので、まあね、ですから、ドッパチ戦争みたいな、八で全集合始まって、そのうちに、なんだっけ、富士の、俺たちひょうきん族が始まって、ひょうきん族が、まあ、要は、視聴率戦争で勝って、ドリフターズが一旦撤退をして、その後、加トちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビが始まって、それでまた、ひょうきん族をやっつけるみたいな、そういうふうな流れとか全部見てますから。
うんうんうん、
で、その後、まあ、志村さんが独立というか一人で、大丈夫だを作っていき、みたいな下りとか、田代正史だとか、その辺の流れが組まれつつとか、でそこに、まあ、モダンなお笑いが入っていきつつ、大丈夫だがまた下火になっていくみたいな、そういう、お笑いの栄枯盛衰みたいなものが、
うん、
そのまさに時代としてあったっていうことを眺めているので、
うん、
なんかこう、 いろいろ感慨深くて、で、一周回って、またそのドリフが再ブームになったりとかして、また当たり前のものになってみたいな、そういうふうな歴史が、まあね、あるっちゃあるわけですけど、うんうんうんうん、そういうふうなことを、なんか、自分の中に持ってる人がいなくなるっていうのは、とっても不思議な感じなんですけど、岩崎さんはどうですか？こう、なんていうかね、まあ、ある意味、お笑いの最前線の人じゃないイメージもあると思うんですけど、どうなんだろう。
なんかもう僕はそのドリフっていうよりはその後の志村さんの単独の、でもほとんど見てないですね。志村さんのバカ殿とかも全然見てなかったし、志村さんの番組自体もほとんど見ないで、まあ彼からね、影響を受けた世代の芸人さんたちをいろいろ見ている。それこそまあテレビでね、コント番組みたいなのを大々的にやったのは、おそらくドリフが最初なんでしょうから、そこの流れのもの、今の、なんですか、ライフとかにつながっているものとかですかね。そういうものとかはずっと見ているので、まあそういったものの祖というか、ルーツ的なところの存在としては認知してるけど、志村さん自体を見るのは、なんか深夜見る番組がなくて、こうザッピングしてると志村でナイトが始まる、あ、なんかやってるけど、なんか毎回同じようなことやってるなっていう感じを思ってたってぐらいですね。
そうだよね。
うん、
なんか僕は一時、浅草に、
はい、
映画を見に行くっていうちょっとブームが来て、オールナイトで土曜の夜かなに、オールナイトクレイジー対ドリフみたいなのがあって、おーおー、でずっと、まあ、要はさ、僕の世代は、ドリフが映画をやってたってこと知らないわけですよ。当然、ロクさんも知らないと思いますけど。知らないです。
はい。
ドリフターズっていうのが、まあ、60年代ですよね。渥美清さんの、男は辛いよと同時上映で映画をやってたんです。
へ
ー。で、結構量あるんですけど、その時代のことをもっと知りたいってなんかこう、なんかそういうブームがやってきて。で、なかなかその当時ね、配信もなきゃ DVD とかもなかなかなくて、なんかね、まだソフト化されてなかったね、その時代はね。それを見に行って、なんか浅草東映かなんかで、もうね、夜中だからさ、寒さを逃れるためにやってきた人たちとか結構いて。
はいはいはいはい。
だからもう、椅子のその背もたれのところに足をガッてかけてるおじさんとか、
うんうん、
うわっ、あっみたいな、そういう、なんていうか、
ダク
テライブ感、はい、すごいライブ感がある、ところで、本当に、だから、そこの空間だけ60年代に戻るみたいな、そういう映画鑑賞体験があるんですけど、
まあ今なかなかないでしょうね。そういうおじいちゃんです
ね。もうね、昔は新宿の昭和館とかいろいろありましたけど、だからそういう意味ではなんか必死にドリフにしがみついてていたんですけど、いろいろ心の中で思いましたよ。なんか、俺は未だにやっぱ中本派なんですよ。
へぇ
ー。そういう感覚とかもう ないよね、きっとね。
僕はもう、寝ても覚めてもとか、テセウスの船の盟友としてのイメージが強いですよ。あとは昔体操やってたとかね。そのぐらいの認識は漫画でありますけど、
ね、
はい。
そうですよね。このね、中本派っていうのは、だから、よく、例え話でさ、プリキュアの緑だとかさ、赤レンジャーだ、キレンジャーとか話ありますけど、
はいはい。
ね、中本浩二派っていう人間はね、世の中にある意味のカテゴリーとしてあると思うんですよ。
へ
ー。これは、まあ、ブー派がどれくらいいたかちょっとわかんないけど、
うんうん、
今高木ブーさんが注目を浴びてる面もあります。ね、まあ、これもね、うん、何度も何度も浴びてますから。
あらあら。
だからやっぱり、なんていうかその、あの5人のバリエーションっていうものをどうみんなが受け止めて、うん、で、なんかね、本当自分たちコントのネタとかにもしてるんだけど、
うんうん、
その、ドリフターズのメンバーの栄枯盛衰もあるわけですよ。
ああ、あるでしょうね。加藤茶さんとかね、いっぱいいますもんね。
俺が言うともなんですけど、もともと人気があったのは、映画の時とかなんか加藤茶がやっぱ人気なわけ。
やっぱそうなんですね。
そうそうそう。もう今見るとあれだよね。昭和の菅田将暉みたいな感じですけど。
へえ。
いやいや、見てみ映画のやつ。すげえかっこいいから。まあ背はちっちゃいんですけど。 それで、かつては人気なんだけど、で、まあ、荒井中も、まあ、割と人気があるんですけど、そのうち、まあ、荒井中がいなくなって、で、荒井中結構人気なうちにいなくなって、で、志村が来て、志村がわーっと上がってって、なんかどうやら志村を加藤が助けたみたいなこともあるらしいんですけど、うん、で、志村がわーっと行くじゃない、うん、そうすると、うん、加藤ちゃんがメインだったのに、なんか志村が行くみたいなさ、
あ
そういうなんか不思議な感覚とかがあるわけですよ。あれ、うん、なんか俺の知ってたドリフじゃないみたいな。
ああ、新しい変化。
うん。そうそうそう。で、まあまあ、で、そのうち志村が一人になっていくみたいな話もあるわけだけど、
うんうん、
なんかそういうふうな、あの、何、メンバーの人気みたいなこととか、まあ、ね、もちろんジャニーズとかそういうので行けばいろいろあると思うんですけど、うん、
坂道でもあります。まあ、
国民的ね、うん、コメディアンたちのそういうふうな位置関係とかを感じさせてくれたのは、まあね、クレイジーキャッツとかも、あの、ちょっと待って、俺何時代の話をしてるんだ
よ。いいんですよ、そこになかなか ね、する機会ない。
これジョビジョバに入れ替えたら話が通じるから。
そう、ジョビジョバにつながる流れとして僕は認識してるんですよ。ジョビジョバ
ーン、繋がる流れっていうか、彼ら意図的にそうしてたみたいだからね。
僕、猿芝居世代なんで、はい。その世代です。
はいはいはい。あ、そっか。だから、今で言うとってのはちょっとわかりませんけど、まあごめん、ちょっと、
ね。石倉さんがいなくなったとかそういう話ですよね。はい。
そうね、はい。ジョビジョバが好きなんだね。
お寺行っちゃった
の、はい、はいはいはい。まあまあ、そうなんですけど。だから、そういうふうな、まあ、外枠みたいな話はできるんですけど、
うん。
いやー、まあ、ちょっとね、僕みたいな、ちょっとにわかはあんまり一言も言えないところですけど。
池田さんでもにわかなんですね、そうか。
いやいや、そうだと思う。いや、まあ、てか、要するに、すごいのはやっぱ島さん、にわかと戦ってたっていうか、一緒にやってたってことなんだよね。
まあまあ、そうでしょうね。
お笑い好きと彼がものづくりしてたんじゃなくて、みんなと、だから本当に別にちょっとチラッと見ただけの人とか、
うん、
そういう別に普通に生活をしてる人とかが、たまたま見た志村で笑った、ドリフで笑ったっていうことだと思うんですよ。なんかお笑い好きがなんかサポートとか、なんかそういうふうなことじゃない。なんかある意味の彼の立ち位置とか距離感っていうのはそういうこともあったのかなと、まあ結果論としてはそう思ったりするんですけど、
うんうん、
だから、まあ、にわかって言ったら非常に正しいと思うんですよ。むしろ、なんかくだらない知識とか持ってる方が逆にうるせえっていう感じもあるのかなと思うんですけど、うんうんうん、ただね、なんか全く意味がわかんない。なんか理解ができないよね、この状況にね。普通なんか誰か亡くなったら追悼とかそういうふうなイージーな言葉に語られるんですけど、そうできないもんね。なんだかわかんないね、これは一体。
そうですね。志村動物園とか金スマとかなんかね、振り返るっていうか番組やってましたけど、なんかね、うん、
なんでちょっと僕にわかなんですけど、いつかちょっとドリフをもう一度見るっていうコーナーをやります。
お、いいですね。
はい、怒られると思いますけどね。
いやいや、全然
さあさあさあ、じゃあちょっとざっと行きましょうか。うん、来週はですね、ちょっと式典はなさそうなんですけど、本屋大賞の発表などがありますね。
本屋大賞。
はい。さあ、そして、まあいろいろありますね。ちょっとちっちゃい話ですけど、夜の昼寝っていう、阿佐ヶ谷のお店があるんですけど、
うん、
これが4月、一旦閉店するということ。
あら。
で、まあ、またタイミングを見て再開できるかもって話ですけど、こういうね、まあ夜の日のちょっと割と有名な、お店ですけど、界隈では。なんかそういうお店って意外とあるんじゃないのかなと思って。だってこの何ヶ月間かお休みしなくちゃいけない状況が割と強いられてるところもあるわけで。
ね、
だから、ね、まあ、売り上げ下がるとかは致し方がないとしても、これ一旦やめちゃうとね、じゃあ次復活できるってなかなかなかったりするので、
うん、
そういう心配とかありますよね。それからなぜ政府は布マスク2枚を配るのかというね、記事なんかも出ていました。うん、それからまあね、高速バスの、ウィラーは4月4日から全便運休などもあります。小中学生の家庭にモバイルルーターを、対応するなんて話もありました。ズームの日に脆弱性が即修正ということでね、今はもうちょっとズームなんかも使ってますけど、結構危険なこともあったりとか、あと秋山裕徳太子さんがお亡くなりになっただとか、
うん、
いろいろありましたね。それから、各地で外出自粛、人が多く集まった場所もというニュースで、巣鴨でお祭りがあったっていうニュースがありましたけども、ね、 いいですね、うん、こういう時期でお祭りね。はい。ということでした。さあ、まあなんかね、こんな中でも明るいニュースを探したり、自分で明るくなるってのはいいんじゃないでしょうか。
うん。
はい。終わりましょう。
はいはい。
はい。ということで、種ラジの種枕。
うん。
ちょっとあれだね、雑談のタイミング皆さん失ってること思いますんで、
うん、
ぜひオンラインでね、なんか無理やり繋がってみるっていうのを、慣れないとなかなかできないと思いますけど、喋、
うん、
ってほしいね。
そうですね、ちょうどその種ラジに、聞いてくださってる方が、新しくラジオ始めてくださったりとかもしてるみたいなので、
うん。
うん。どんどんどんどんみんなラジオしようぜ。
はい、ラジオもいいですし、もうズーム飲み会とかね、
あ、そうですね、
ズーム
飲み会、
ね、おしゃべりとかでもいいと思いますので、うんうん、はい、ということで雑談も皆さん忘れずにということでおしまいです。
はい、
お相手は、最近本当食べ過ぎでなんかちょっと食料買ってきてお菓子とりあえずこれくらい買っとけばいいかっていうのを一日で食べちゃってもう本当にお腹が嫌、池田と
岩崎でした。
種ラジまた。